お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから列王記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第二列王記20章2節から21節と21章1節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第二列王記20章の学びをしていますが、20章の2節から3節。そこでヒゼキヤは顔を壁に向けて、主に祈っていった。ああ、主よ、どうか思い出してください。私が誠を尽くし、全く心を持って、あなたの御前に歩み、あなたが良いと見られることを行ってきたことを。こうしてヒゼキヤは大声で泣いた。ヒゼキヤは顔を壁に向けて主に祈りました。マギー博士は自分が癌になった時の経験を次のように述べています。医者に癌であると言われた時、私は大きく動揺しました。信じられませんでした。その事実を受け入れなければならなかった時、私がその後生きられるかどうかという確証は全くありませんでした。今日も確証はありませんが、私は自分に癌があるということを知っているだけです。癌があるということは違う価値観をもたらすものだということを申し上げておきましょう。今日私の人生は少し違ったものになっています。多くの人たちが特定の領域での私の振る舞いについて不思議に思いました。彼らは私に尋ねました。あなたは今も活動的なのに、なぜ教会の牧師の地位を退いたのですか？私にはミニストリーの上での野心はありません。神様は私に素晴らしい教会の全盛期にそこの牧師でいて、その時期とその世代の中で最大の集会を指導する特権を与えてくださいました。私はそれは特権だと考えています。でも今私の野心は、主を喜ばせるような生き方をするということです。そのことはいろいろ違った意味で私を変えました。先日ある人が私にこんなことを言いました。ラジオミニストリーを続けながらカンファレンスを持つなんて自殺行為ですよ。でもそうしないなら私は主を不快にするのではないかと心配です。病院に入った時、私は自分の病気がどうなるか全くわかりませんでした。私があまりにも弱っていたので、看護婦が手伝ってくれなければベッドに登ることもできませんでした。肉体的に弱っていたのではありません。私はただ恐れていたのです。私は臆病者です。彼女が具合が悪いですかと聞いたとき、私は答えました。いいえ、死ぬほど恐ろしいんです。彼女はクリスチャンの看護婦で、私の言ったことに微笑みました。私は彼女にしばらくの間一人にしてくれるように頼み、顔を壁に向け、ちょうどヒゼキヤがしたように神様に向かって叫びました。私は神様に死にたくないとお話ししました。私は本当に死にたくなかったのです。私たちが病気の時、私たちは祈りのうちに神様のところに行き、他の人たちに私たちのために祈ってくれるように頼むべきだと思います。私は信仰による癒しを信じていますが、信仰による癒しを行う人は信じていません。私は神様は癒すことがおできになると知っています。一人の知人が私に手紙を書きました。その中で彼女はこう言いました。私はあなたが治るようにお祈りすることはしません。なぜなら、 私はあなたが死んで主と共にいる準備ができていることを知っているからです。私は主があなたを天国に連れて行かれるようにと祈ります。私は急いで彼女に返事をしました。どうかこのことは主に任せてください。私がどのように感じているかを神様に話そうとするのはやめてください。私は死にたくありません。ただ生きていたいのです。できるだけ長く生きていたいのです。私はかつて病院で壁に顔を向けたとき、主に約束しました。主よ、もし私をもう一度立たせてくださんなら、私は私の行くところどこででもあなたの御言葉を述べ伝えます。そして私は今そのことをしようとしているのです。私は主をがっかりさせたくはありません。私たちはこのような立場に置かれると人生の見方が違ってきます。素晴らしいクリスチャンの意志が、自分は私を助けることはできないが、神様の見てから回復が来たのだと言ってくれました。もちろん私は彼に、もし神様が治してくださっているのなら、なぜこの病院から請求書が来るのですかとジョークを言いました。主だけを信頼しなければならない立場に置かれるというのは素晴らしいことです。がんにかかった私には他の選択肢はありませんでした。主のもとに行かなければ、私は一体全体どこに行くというのでしょうか。私は主に信頼しています。そのように言うとき、私は経験ぶっているのではありません。そうしなければならないのです。さて、ヒゼキヤはその同じ立場にいました。神様だけが彼を助けることがおできになりました。彼が顔を壁に向けたとき、彼は主に、自分が主に誠を尽くし、全く心を持って主の御前に歩み、主が良いと見られることを行ってきたことを思い起こさせました。四節から五節。イザヤがまだ中庭を出ないうちに、次のような主の言葉が彼にあった。引き返して、私の民の君主、ヒゼキヤに告げよ。あなたの父ダビデの神、主はこう仰せられる。私はあなたの祈りを聞いた。あなたの涙も見た。見よ、私はあなたを癒す。三日目には、あなたは主の宮に登る。主はヒゼキヤの涙をご覧になりました。主は、私の涙も、あなたの涙もご覧になられます。六節。私はあなたの寿命にもう15年を加えよう。私はアッシリアの王の手から、あなたとこの町を救い出し、私のために、また私のしもべ、ダビデのためにこの町を守る。主が彼を癒され、寿命に15年を加えてくださいました。七節。イザヤが干しイチジクを一塊持ってきなさいと命じたので、人々はそれを持ってきて、主物に当てた。すると彼は治った。神様はヒゼキヤを立たせるために自然の手段を使われましたが、主は同時に超自然の手段も使われました。これは素晴らしいことです。これこそヤコブが言っていることです。ヤコブ5章の14節にはこのように書かれています。あなた方のうちに病気の人がいますか？その人は教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。 人が油を塗ってもらうには二つの理由があります。一つは儀式的で、もう一つは医療的です。多くの人たちが見過ごしているようですが、ヤコブは医療的に油を塗ることを言っているのです。神様はヤコブを通して、私たちがとても実際的でなければならないことを言っておられます。医者が呼ばれる必要がありますが、教会の長老たちも祈るために呼ばれなければなりません。そして祈りは病気の人を立たせるのです。ヒゼキヤの場合、彼らは始末に一軸を当てました。この始末は癌であったかもしれません。神様は言われました。私はあなたの寿命に15年を加える。でも一軸をその始末に当てるのを忘れないように。私は狂信的になるのではなく、賢明になることをお勧めします。もし癌にかかっているのなら、それを直視してください。私は事実が知りたいと思いました。ヒゼキヤも同じです。神様は彼の前に事実を示され、そして彼の命に15年を加えられたんです。八節。ヒゼキヤはイザヤに言った。主が私を癒してくださり、私が三日目に主の宮に登れる印は何ですか？ヒゼキヤは自分の命が伸ばされたことの印を求めました。今のところ主は、癌にかかっている私の命が長くされるという印は何もくださってはいません。もちろんそれは、私の天の父にかかっているのですが、私は神様ができるだけ長く私をここに置いてくださるように望んでいます。もし神様に他のプランが終わりなら、私はそれを受け入れなければなりません。私たちの命を伸ばすことは、いつでも神様の御心というわけではありません。初代教会において、ヤコブは殉教者でした。彼はヘロデに処刑されました。一方、ペテロは牢屋から助けられました。なぜ一人が助けられて、もう一人は殉教者になったのか、私にはわかりません。このすべては神様の摂理の中にあります。私たちは神様の御心を求めます。神様、あなたの御心がどのようなものであっても、私をあなたの御心にかなうものとしてくださいと祈る必要があります。でも私は自分がそのことについてどう感じるかは神様にお知らせします。私は以前よく、あまりにも苦痛がひどいので、自分は良くならないと知っていたご婦人を訪問していました。彼女はこんなことを言いました。マギー博士、私が良くなるようにとは祈らないでください。主が私を取ってくださるように祈ってください。ついでながら主はまさにそのようにされました。でも私は、その本人が私にそのようにしてほしいと願わない限りは、そのように祈ることはしませんと、マギー博士は述べています。9節から11節。イザヤは言った。これがあなたへの主からの印です。主は約束されたことを成就されます。影が10度進むか10度戻るかです。ヒゼキヤは答えた。影が10度伸びるのは容易なことです。むしろ影が10度後に戻るようにしてください。預言者イザヤが主に祈ると、主はアハズの日時計に降りた日時計の影を10度後に戻された。さて、ヒゼキヤの生涯で私の魂を青ざめさせるような時期にやってきました。12節。その頃、バールダンの子、バビロンの王、メロダク・バールダンは、使者を使わし、手紙と贈り物をヒゼキヤに届けた。ヒゼキヤが病気だったことを聞いていたからである。メロダク・バールダンは、お見舞いの手紙と贈り物を贈ります。13節。 ヒゼキヤは彼らのことを聞いて、すべての宝庫、銀、金、香料、高価な油、武器庫、彼の宝物蔵にあるすべてのものを彼らに見せた。ヒゼキヤがその家の中、および国中で彼らに見せなかったものは一つもなかった。ヒゼキヤは愚かなことをしました。彼はバビロンの使者にソロモンが集めた財宝を見せました。世界の富がそこにあり、一般には知られていませんでした。ヒゼキヤは心の大きい人物でした。バビロンが彼にお見舞いの手紙を送ったので、彼はこのバビロンから来た人々に自分の王国のツアーをしてみせました。14節から15節。そこで預言者イザヤがヒゼキヤ王のところに来て彼に尋ねた。あの人々は何を言いましたか？どこから来たのですか？ヒゼキヤは答えた。遠い国バビロンから来たのです。イザヤはまた言った。彼らはあなたの家で何を見たのですか？ヒゼキヤは答えた。私の家の中のすべてのものを見ました。私の宝物蔵の中で彼らに見せなかったものは一つもありません。ヒゼキヤは彼らのためにすべてのものを見せてしまいました。16節から17節。するとイザヤはヒゼキヤに言った。主の言葉を聞きなさい。見よ、あなたの家にあるもの、あなたの先祖たちが今日まで蓄えてきたものがすべてバビロンへ運び去られる日が来ている。何一つ残されまいと主は仰せられます。この使者たちはすべての富の詳細目録を作り、それをバビロンに持って帰りました。彼らに金が必要になる適切な時を待つためです。財宝を手に入れたい時には、彼らはそれがどこにあるかを知っていました。18節。またあなたの産むあなた自身の息子たちのうち、捕らえられてバビロンの王の宮殿で宦官となる者があろう。ヒゼキヤの子孫にはこのことが実現します。19節。ヒゼキヤはイザヤに言った。あなたが告げてくれた主の言葉はありがたい。彼は自分が生きている間は平和で安全ではなかろうかと思ったからである。イザヤに対するヒゼキヤの返事は全くなっていません。これは罪の告白ではありません。むしろ彼は自分の時代の平和を願っているだけで、大惨事が降りかかろうとしている自分の子孫のためには何の心配もしていません。20節から21節。ヒゼキヤのその他の業績、彼のすべての功績、彼が貯水池と水道を作り、町に水を引いたこと、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。こうしてヒゼキヤは彼の先祖たちと共に眠り、その子マナセが代わって王となった。ちょっと極端な言い方かもしれませんが、ヒゼキヤは病気になった時に死んでいた方が良かったかもしれません。神様が彼の命を延ばされてから彼は三つの愚かなことを行いました。彼は財宝をバビロンに見せました。後になってこのことは大きな問題を引き起こします。また彼には息子マナセが生まれます。マナセはどの王よりも邪悪なものとなりました。ヒゼキヤは後になってほとんど無礼とも言える傲慢さを示しました。彼の心はプライドで満たされました。第二歴代史32章の25節にはこう書かれています。ところがヒゼキヤは自分に与えられた恵みに従って報いようとせず、かえってその心を高ぶらせた。そこで彼の上にまた、ユダとエルサレムの上に御怒りが下った。ご覧の通りヒゼキヤは神様の定められた時に死んでいた方が良かったのです。 自分の病気について祈るときに、私がとても慎重でありたいのはそのためです。主は私の命を救ってくださいました。ですからその後の生涯で、私は主の名誉を汚すようなことは何一つしたくないのですと、マギー博士は述べています。さて、第二列王記の21章の学びに入りますが、ヒゼキヤはダビデの後、最高の王でした。彼に並ぶ者は一人もありませんでした。しかし彼はダビデと同じように、良い父親ではありませんでした。ヒゼキヤは、南王国を統治した中で最悪の王となった息子の父親でした。ヒゼキヤの息子マナセがこのようになったことを読みますと心が痛みます。マナセの統治の間に神様の目に見える御臨在であるシェキナの栄光は天に戻ってしまったのではないでしょうか。考えられる限り、シェキナの栄光はヒゼキヤの統治の間には存在しました。神様の御臨在が宮を去ったとき、宮は神様に見捨てられた荒れ果てた場所でした。第二列王記21章の本文に入りますが、一節。マナセは12歳で王となり、エルサレムで55年間王であった。彼の母の名はヘフティ・バハといった。マナセは12歳の少年の時に統治を始め、55年間統治しました。神様は彼に自分の道を変えるようにと、あり余るほど十分なチャンスを与えられました。第二歴代史の中で彼がついに悔い改めたことがわかります。神様はいつでも忍耐深く辛抱強い方です。神様は誰も滅びることを願ってはおられないのです。またここにはマナセの母親の名前が書かれていますが、彼女の名前はヘフティ・バハでした。彼女は自分の息子のために責任を取らなければなりません。もし何か良いことがあれば、彼女はそれも受けるのです。ヘフティ・バハがどのようにこの子を育てたかは知りませんが、マナセはこれ以上ないほど邪悪で、彼が自分の国にもたらしたダメージは償うことはできませんでした。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はヒゼキヤの病気と回復、そして愚かさと死、マナセの罪というテーマで、第二列王記20章2節から21節と21章1節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。